今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。先週の放送で A は書けないと言っておられましたけども、はい、普通にこう落書きみたいなのとかもしないんですか？
これは私の落書き
もじゃもじゃ今の紙に線をもじゃもじゃとこうね、
立派な抽象画家です
見る人によってそう見えるかもしれないですよね
ロシアはでもいろんな芸術家たくさんおられますね。
はい、いますね。
はい、はい、私はシャガールというのが好きで、子供の頃サーカスシリーズっていうのがありまして、はい、よく見に行ってましたね。
あ、美術館。そうでしたか。
はい、私あの映画大好きだった。
あ、そうですか。さすが矢後さん、何でも理解できる。
いやいやいや、だからもう先週と今週に引き続きましてこう柳沢画伯にお越しいただいたのがすごい嬉しいです、
ね。はい、嬉しいですね。
お話を聞きできました。本物の画家さんですから ね、
初めてです。
はい、そういうわけでイローナさんよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地用がお送りします。
はい、先週に引き続きまして今週もゲストに高岡市在住の画家柳沢義京画伯にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、あの画伯はもともとは富山のご出身ではなく新潟の、
はい、そうです、あの新潟県の津南町っていう非常に雪の多い豪雪地帯なんですけれども。
ああ、そうですか。はい、その頃からもう芸術に目覚めた、
目覚めたというか、まあ絵は好きでしたね。はい、でも私の家はあの浄土真宗の寺でして、
あ、
はい、まあ、よくよくは継がなきゃならない長男だったんですけど、
あ、はい、
まあ、絵が好きだったということもあって、はい、まあ、中学高校と美術部にいて、特に高校時代油絵をやり始めてから、まあ、すごくのめり込んでいきまして、
あ、は
い、で美術大学に行こうと、
はい、
もう決めまして、
はい、
もう高校3年の頃はその美術大学は実技試験がありますから、
そうですね、は
い、その実技試験に向けていろいろデッサンばっかりやってましたね。
はい、そうですか。
でまあ親にはまあ教員免許も取って戻ってくるからと、はい、いうようなことで許してもらったんですけども。
ああ、はい、そうなんですか。はい、でお寺の方はお継ぎにならなくて、
はい、まあそうですね、結局はまあこういう形でなりましたけれども。
で大学を卒業されて東京の方でお仕事を、
はい、そうですね、しばらく、はい、就職して、
はい、
まあ、印刷会社に勤めてたんですけどもね。はい、
そうですか。でまた何かご縁があって、
はい、そうですね、まあ、仏教関係のいろんなそういった仕事を、
はい、
絵を描いたり、
うーん、
そういうような仕事がありましたので、
はい、
それで、まあ、富山県に移って、
はいはい、
で、まあ、仏教関係のそういう出版物のですね、仕事をするようになったんですね。
はい、それは何かのご縁があってこう絵画を専門でお仕事にされる、
はい、そうですね、まあ、これ専門にやるようになったのは10年ほど前からなんですけれども、猫の絵ですよね、
はい、
非常に気に入っていただいて、それから大きなシェパード犬の絵が、
はい、はい、拝見しました。
これですね、
はい、
まあ、これを描かせてもらって、
はい、
もうそれからですね、はい、
あ、そうなんですか。
はい、それで富山県の風景とか、
はい、
あの二千城の周辺の風景とか、
はい、
道後の里の風景とかですね、
はい、
はい、その辺を描かせていただいて、まあ、各地の会館に描けていただいて、
はい、はい、
もうそういうまあ活動になりましたですね。
はい、先ほどお話ちょっとありましたけど、油絵を描き出したお年っていうのは高校生、
そうですね、高校に入ってからですね、油絵をやり始めて、はい、
で描いていかれる時で抽象画的なものも多く描いておられたんですかね。
はい、あ、抽象画的なものは小さい作品ですね、
はい、
年賀状とかですね、
はいはいはい、
そういう小さい作品でちょっと抽象的なものを作って、うん、
はいはい、
試してましたね。
はあ、そうですか。別にその作っておられる画伯的には境目がないって感じなんですよね。
まあそうですね、例えば まあ、洋画と日本画とこういう分けますけども、はい、表現見たらどっちが洋画なのかどっちが日本画なのかわからないという、最近の日本画ってすごく厚塗りが多いですからね、
はい、あ、そうですね、
それは結局使ってる顔料の違いだけであって、あ、日本画の顔料を使ってるか、あるいは油絵の具を使ってるか、
はい、
だそれだけの違いでこう分けてる、日本画と油絵を分けてると、
あ、
だそれだけのことなんですね。だこうしなかったら日本画じゃない、こうしなかったら洋画じゃないというような決まりっていうのは特にないわけですから、
はい、はい、やっぱりそういう芸術というものって本当はジャンルがそんなに決めなくてもいいものなんじゃないか、
そうですね、
ありますもんね、
はい、そう思いますね、
はい、あの画伯的には自分の芸術性に影響を与えるものでやっぱりあります、
そうですね、やはり仏教との出会いですかね、
あ、
はい、
そうですか、
はい、まあ、私もその子供の頃から、まあ、家が寺だったということはありますけれども、仏教の教えては全くわからなかったですし、
はい、
やはりそのなぜ生きるっていう問題ですよね、その子供の頃からどうしてこう生きてるんだろうかっていうような疑問ですね、
はい
はいはい、ありましたので、はい、まあ、それはまああの絵を描いてる時は忘れてますから、
はいはい、
で美術大学入って、
はい、
まあ、その時にそういう出会いがあったんですね、
は
い、知り合い知人を通して仏教との出会いがありまして、
はい
はい、なぜ生きるの答えっていうものを知らされて、はい、親鸞聖人の教えの中にあるということをはっきりと知らされて続けて聞くようになったんです。
はい、そうですか、
はい、まあ、そういうこともあって、はい、浄土真宗の盛んな富山県に移って、はいはいはい、仕事するようになったんですね。
あ、はい、そうですか、
はい、
イローナさんもやっぱり自分のその羅針盤というかこういうことを基準にして翻訳しようとか、やっぱなんかそういうものが根幹にあったりするんですかね。
そうですね、自分の中のそういう、まあ、方向羅針盤があるとやはりやりやすいかなと思いますよね。
ああ、そうなんだ、
はい、
そうなんだ、
ないとなかなか自分でこう探しながらさまよいながらしたりすることもあると思うんだけど、でもあった方がこう伝わるものも全然違ってくるかなと思いますね、
はい、うん、翻訳も結構表現だと思うんですよね、
はい、
やっぱりその絵画とかと同じで影響を丸受けしてたら誰かに似てしまうじゃないですか。だからそういうものよりもやっぱ芸術の場合はオリジナリティみたいなものがすごく、
ね、そうですね、
大事にされるというか、はい、まあ、一番大事なんだと思いますけども、うん、
そうですね、でもそれはやっぱり経験でしょうね。最初はオリジナリティというものが出るものじゃないかもしれないですよね、うんうん、ああ、そうだね、こう経験しながらもう真似しながらでもやるんですけども、それをやった結果こうオリジナリティが出るっていうことがあるんじゃないでしょうか、
ね、ああ、そうですね、うん、模倣することから始まってみたいな感じ
ですね、うん、そうですね、もう同じですよね、まず模倣から始まって言いますからね、
は
い、
ああ、そうですね、写実の場合特に物をこうリアルに描いてるので、その中で自分のオリジナリティっていうのはもっと難しいですよ。抽象の時はオリジナリティ満載な感じ、
そうですね、はい、分かりやすいですよ ね、
ですよね、
はい、写実の場合は本当にみんな同じように見えますよね。
そうですね、はい、その中でのっていうの
は、そうですね、例えばあの、まあ、予備校時代ですね、私浪人してるんですけども、
あ、はい、
実技試験のためにデッサンをやるんですけどね、石膏デッサンっていう、ね、
はい、
その一つの石膏デッサンをみんな描くんですけども、
はい、
アトリエにずっと並べていくわけですね、
はい、
である程度こう技術が身についてくるとみんな同じ人が描いてるように見えてきますからね、まあ、もちろんよく見れば個性はあるんですけれども、
はい、
一般の人は見たら同じ人が描いてるように見えてしまうんじゃないかなと思いますね。まあ、それ対象物は一つですから、
はい
はい、ですからそれを形が取れないって自分の癖で見てしまってるので、それをまあ訓練で正確に見れるようにデッサンとしていくんですけど、ね、
はい、
でそこからどういうふうに自分の個性を出してるかっていうね、うん、
はいはい、
そこからがスタートなんですけども、
は
い、写実絵画であってもやはりその見せたいところっていうのはそれぞれありますので、
あ、はい
はい、あるいは題材の選び方も一つありますよね、
はい、
ですから題材の選び方とか自分の見せたいところ、そこを集中的にやっていくことによって、
はい、
やっぱ個性っていうのは出てくるんじゃないかなと、こう思いますね、
はい、そしてあの今ギネス登録されました2000条の鈍鳥が、
はいはい、
あの画伯の、
はい、そうです、私が原画描かせていただきました、
ね、これはすごいですもんね、
驚きますよね、はい、初めて見た時、
はい、 幅が 36.5 メートル、で高さが4メートルですね。重さが800キロありまして、京都の老舗の織物会社で織られたものなんです。
はい、そうなんですか。
で、NHK ホールの舞台の幅がだいたい25メートルくらいだというので、もういかに長いか横幅があるか分かると思うんですけども、
はい、
でこの果てしない海とその繰り返し寄せかける波ですね。で中央に夕日があって、こう光がこっちに来てますけれどもね、
うん、
はい、この寄せては返す波っていうのは、その親鸞聖人が90歳で亡くなられる時の五輪松の書の御心を表してるんですね。親鸞聖人はこのようにおっしゃってます、我が年極まりて安寧浄土に元気すというとも、和歌の浦和の片尾波の寄せかけ寄せかけ帰らんにおなし、一人いて喜ばは二人と思うべし、二人いて喜ばは見たりと思うべし、その一人は親鸞なり、とこのようにおっしゃってまして、まあ、どのような意味なのかと言いますと、間もなく私の根性は終わるであろう、一度は皆の浄土へ帰るけれども、寄せては返す波のようにすぐに戻ってくるからな、一人いるときは二人、二人のときは三人と思ってくだされ、嬉しいときも悲しいときも決してあなたは一人ではないのだよ、いつも親鸞がそばにいるからね。まあ、このようにおっしゃって、親鸞聖人はお亡くなりになったわけです。まあ、この頓帳にはすべての人を助けるために極楽浄土からこのシャバ世界に何度でも帰ってくるぞとおっしゃった親鸞聖人の御心が表されてるんですね。
はい、素晴らしいですね。はい、ガーグ、これからこういう作品をまた作りたいとかありましたら、
はい、それはまた書きながらいろいろと考えてまあどう変わっていくか分かりませんので、
あ、
はい、もう書いてる最中に変わってくることもありますし、ね、うん、はい、これ私自身も分かりません。
そうですね、
はい、
はい、貴重なお話、今日もありがとうございました、は
い、ありがとうございました
、はい、というわけで番組の時間が迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
今日はロシアの将官であったアレクサンドル・チェルヌショフさんの言葉を紹介したいと思います。私たちは自分の運命という絵を描く芸術家である、ということで、まあ、一人一人運命というを書いているということですね。
深いですね。はい、というわけで今週もビューティフルモーメントをお聞きくださいましてありがとうございました。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひぜひお聞きください。柳沢ハグ、本日もありがとうございました。
はい、失礼いたしました。どうも。
はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
はい、柳沢画伯、また番組の方に遊びに来ていただければと思います、はい、またよろしくお願いします、
はい、またよろしくお願いします。
はい、お相手は矢郷義明と
色んなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカパカ。